東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
2月28日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。皆様いかがお過ごしでしょうか。寒いですが風邪などひいてないでしょうか。あれですね、ミラノコルティナ冬季オリンピックも終わり、私夫の仕事でちょっと行ってたんですけれども、寝不足という方も多いのではないでしょうか。でも気づけばもう今日で2月も終わりですよ。来週からは3月ということで、卒業シーズン、年度末がやってきますから、また忙しい時期が来ますね。体調を整えていきましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は LINE ヤフー株式会社サステナビリティ推進 CBU-CSR ユニット災害支援推進マネージャーの安田武史さんをお迎えします。防災士の資格もお持ちの安田さん、デジタルの力で災害に負けない社会を目指す、その取り組みについて伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は LINE ヤフー株式会社サステナビリティ推進 CBU-CSR ユニット災害支援推進マネージャーの安田武史さんをお迎えします。安田武史、2005年にヤフーへ中途入社し、トップページ企画や東日本大震災時の震災対応などを担当。 DeNA に転職し、ゲームやヘルスケア事業の責任者を経てヤフーへ再入社。現在は防災・減災・災害対応業務に従事し、災害防災情報サービスや被災地支援を統括する災害支援推進マネージャーとして、企業の枠を超えた連携にも尽力している。災害防災について今週来週とお話を聞こうと思うんですが、ちょっとまず安田さんがお勤めになっている LINE ヤフー、大きな会社ですけれども、はい、改めてどんな事業をしているか、どんな規模なのか教えていただけますか。
はい、大きく2つですね。社名にも入っておりますが、コミュニケーションアプリである LINE というものと、インターネットメディアである Yahoo Japan という2つのサービスを提供させていただいております。規模で言いますと、 LINE の方は約9900万人の方に使ってもらっておりまして、 Yahoo Japan の方は5400万人ほどの方にご利用いただいています。で、まあ、合計すると延べ1億人以上のユーザー様に使っていただいているという規模になっています。
インフラという感じになってますが、
ありがとうございます。
これ LINE ヤフーってもう社名結構もう私は染み付いてるんですけど、何年前くらいでしたっけ、一緒になったの。
2、3年くらい前だった気がしますね。
そんな LINE ヤフーで災害支援推進マネージャーという肩書きで今お勤めになっているということですけど、はい、具体的にはどんなお仕事をされてるんですか。は
い、災害っていうのも起きた後がよく注目されますが、災害発生前もとても大事だと思ってまして、うん、発生前よく平時と言うんですが、平時のにおけるこう情報での啓発活動、うん、あとはまあ特集コンテンツを作ったりするということをやってますし、有事においては人、物、金、情報という側面で被災地の支援をするというような取り組みをしています。
私も前職が TBS でアナウンサーをしていたので、常に生放送の時はやっぱりその地震対策セットというか、うんうん、突発の地震速報が流れた時にどう対応するかとか、はい、で地震があるごとにこう、はい、なんていうの、もっとこういう対策しなきゃ、こういう文言を言わなきゃとか、その防災の観点って日に日に変わってくる印象があって、はい、で今水害とかいろんなやっぱり災害も悲しいことに増えてるから、はい、もう本当にいたちごっこというか、大変なお仕事なんじゃないかなと思っています。
ありがとうございます。
本当に確かに LINE ヤフーさんっていうとすごく防災に力を入れてらっしゃるという印象があって、どんな取り組みをしているかというのを具体的に聞いていきたいんですけど、
はい、
そういえば安田さん防災士の資格もお持ちで、もともと普通にあれですもんね、ヤフーに入られた時はそういったスペシャリストではなかったん
ですね。あ、そうですそうです、はい、
どんなきっかけがあったんですか？
まず防災士の資格を取ったのは自分が業務上災害に携わることになったからということで、現場感を持ってなかったので、はい、機上の苦労のいろいろ話したらしょうがないと思って災害のことを知ろうと思って、まあ、会社からの要請といいますか OK が出てですね、で受けさせていただいたっていうものになってます。でそもそもじゃあなぜ自分が災害という仕事をするようになったかといいますと、きっかけは東日本大震災だったんです、うん、その時僕はヤフージャパンのヤフー COJP と入力すると最初に出てくるパソコンのトップページあるじゃないですか、はいはい、そこの企画の担当していまして、こういろんな情報を伝えなきゃいけない、メディアとして伝えなきゃいけないというところがあって、いろんな対応したんです。で具体的に自分が担当したのが計画停電を防ぐための電力消費メーターっていうのをヤフーのトップページに出したんですよね。当時あったじゃないですか計画停電っていうのは、はいはいはい、でヤフージャパン ID でログインをしてくださっているとお客様の居住地が分かるので、東京電力さんと協力してですね、居住地の今の消費電力量は90何パーセントぐらいあるから電力消費控えましょうみたいな訴求をさせていただいたんです、うん、でそれをやった時にユーザーさんからものすごいこう感謝のメッセージといいますか、役に立ったよってお声をいただいたので、うん、あこんなにこう人の役に立てるという取り組みがあるんだなということで、災害に対して LINE ヤフーという、こうアセットを使ってなんかやっていきたいなと思って今の業務をやってます。
そうなんですね。これ私ちょっと今回初めて知ったんですけど、LINE、
はい、
先ほど1億人近くも使ってるという、
はい、
お話もあって本当に毎日欠かせないものですけど、ね、実はこれ東日本大震災をきっかけに生まれたっていう、これ意外と皆さん結構知らないんじゃないですかね。
はい、最近あんまりこうそう思われてなくてですね、当時東日本大震災の時って副葬っていう状態が電話に起きてしまって電話がつながりにくいっていう状態があったんですね。でそういう時に、こうインターネットもしくはこうデジタルの力で何かできないかと考えた当時の LINE 社の方がコミュニケーションアプリを作ってですね、大事な人とのこうホットラインがつながるようにしようということでリリースしたアプリケーションになってます。
知らなかったですこれはそしてやっぱりもう日本ってこう災害大国っていうね、悲しいというか、はい、痺れるような言い方もありますけど、LINE ヤフーとしてはこう災害支援の取り組み、はい、本当にいろいろ多方面で、
はい、
どこかでこう突発的に起こったらすぐに対応してという印象があるんですけど、はい、どういうようなこうモットーで取り組まれていらっしゃるんですか？はいはい、
まず災害のモットーの前に会社としてのこうミッションというのが定められていまして、うん、それがワウなプラットフォームを作って日常にびっくりを届けるっていうミッションになってるんですね。言わんとしてるのはライフプラットフォーム、ユーザーが日常から使えるものを提供していこうということなんですけども、それをここ一段落として災害という文脈で見ると、やはり人の生命財産を脅かしてしまう、そういった状況に対して我々が何かこう提供していくっていうのはライフを支える上では必要なプラットフォームになるだろうと思ってますので、そういうこう思いでやってます。
この災害に対することってこう正確性のある情報を伝えるとか、
はい、
スピーディーに対応するとか、はい、困ってる人にこう正しく物を渡すとか、うん、いろんな観点があると思いますけど、
はいはい、
緊急の災害の時ってとにかく時間がないじゃないですか、どう整理されるんですか、そういう優先順位というか。
優先順位ですね、でもやっぱり一番は僕の取り組みの上でっていう話ですけども、はい、会社としてはこう大きく事業サイドでの災害の取り組みというのと、あと CSR 社会貢献の文脈で、災害に取り組んでるっていう大きな2つの流れがあるんです。で僕はどっちかっていうと後者の方の部署におりまして、社会貢献という意味で何ができるかっていうのを考えてるんですけども、その文脈だけでお話をすると、やはりその被災地の方のこう被害者が一番こう優先順位高くなるんじゃないかなと思っています。でそれをこうよりゼロにすることはできないと思うんですよ。被災者の方って絶対災害どっかで起きますし、どんなに備えをしてても何らかのこう被害があると思うので、それをこうできるだけゼロに近づけるために平時からいろんな取り組みであったり知識の啓発をしようっていうのが今僕が考えている取り組みの内容にはなってます。
ちょっとこの後は具体的な取り組みを聞いていこうと思います。
はい、
改めてこの災害支援の取り組みっていうのを大きく4つのフェーズに分かれるというふうな考え方があって、
はい、
平時の備え、
はい、
災害情報の提供、
はい、
災害発生時の支援、うん、そして復旧復興支援ということなんですけど、
はい、
これ私たちがまず考えるべきっていうのは平時の備えなのかなと思いますが、これは どんなことをまず考えて、何を持って、はい、何を家に常備して、はい、ちょっと一言では言い切れないと思うんですけど、教えていただいてもいいですか。
具体的に皆さんにやってもらうってことに関しては、やっぱりその備えるっていう、昨今ではこうフェーズフリーっていう概念があって、平時からこう物資を揃えておいて、災害の時にも使えるっていう概念があったりとか、あとローリングストックみたいな言葉もよく言われますけども、たくさんこう備蓄をしておいて順番に使っていって、余りがちょっと減ってきたらまた足していくっていう、そういうこう具体的な行動もあると思うんですけど、やはり弊社としては、そこにこう促すためのまずきっかけとなる情報の配信ってところが大事かなと思ってますし、それができる、コミュニケーションアプリと、ネットメディアっていうのがあると思うので、そういうところに対してこう弊社がいろいろできることを探しているというような感じになりますかね。
365日常に何があるかわからないぞって思いながら生きるのってすごく難しくて、みんな忙しいから、だからこそ地震から何年とか、この災害から何年っていう節目で、やっぱり思い出させてもらうきっかけがあるっていうのは、すごくこう生きていく上でありがたいことだなと思います。
ありがとうございます。願わくばその節目だけではなくて、やっぱりこう意識してなくても当たり前にできている状態になるのがベストかなと思ってまして、笹川さんおっしゃったように、こう常に気にしていると、それはそれでまた個々人のこう負担になってしまうと思うんです。そういう時に我々のサービスっていうのが、適切なタイミングでリマインドさせてもらったりとか、注意喚起をするっていうような世界が作れると、よりこう被災をする人っていうのは減っていくんじゃないかなというふうには思ってます。
いろいろなその防災関連のサービスをされている中で、スマホ防災っていうサイトがあるということですが、これはどんな内容が載ってるんですか。
これは簡単に言うと、事前の備えや有事の際に取るべき行動っていうのをまとめているサイトになってます。で、見せ方としては、例えば台風、大雨、地震、津波などこう災害の種類ごとに、こういうことに気をつけてくださいねっていう知識を掲載させていただいているというところと、もう一つは、やはり弊社が提供しているさまざまな機能というのが、もしくはサービスというのが、そういう発災時に役立つので、その使い方みたいなところもご説明をさせていただいているサイトになってます。
あと、これもすごく面白い取り組みだなと思ったんですが、ヤフー防災模試、試験、クイズ形式で防災知識を学んでいくっていう、これ子どもたちも自分の身を守るための情報っていうのはすごい大切になると思いますが、子どもから楽しめるんですか。
そうね、子どもから大人まで楽しめるというか、受けられる模試になってます。で、模試という名前がついている通りですね、いくつかの質問に答えると、最後に100点満点中の点数であったり、偏差値であったり、あとはキャラクターとかが出てくるんですよ。あとユーザーさんの回答の傾向を示す五角形のチャートとか出てくるんですけど、ちょっと分かりにくいと思うね。具体的に言うと、例えば回答の時間がものすごい短い方、全部こう即答できた方っていうのは、回答のスピードが速いので100点満点にももちろんなるんですけど、防災ガンマンっていうですね、こう早打ちできる人みたいな感じでキャラクターが出てくるんです。いや、そういった形でご自身が持っている知識がどういう傾向にあるのかっていうのをまず見ていただいて、こう足りてないところを補うためにはどういう知識が必要なのかっていうのを理解していただけるような、そういったこう模試になってます。
子どもも楽しんでできそうですよね。
そうなんです。イベントとかでもそういう、こう防災模試が受けられるタブレットとか置いとくんですけども、お子様結構楽しんでやってくださってるんで、ありがたいなと思ってます。
あとこれ、ヤフー防災ダイバーシティプロジェクト、これはどんなものですか。
これは防災模試と比較して説明すると分かりやすいんですけども、防災模試は模試なので正解があります、つまり汎用的な、最大公約数的な知識を得られるものになってるんですけども、ダイバーシティのプロジェクトの方は、名前の通り多様性に視点を置いたものになってます。例えば目が悪い人、ペットを飼ってらっしゃる人、もしくは車椅子の方とか、さまざまなライフスタイルを持ってらっしゃる方がいると思うので、そういう方々が個人でどういうものを備えたらいいのかっていうのをご提示するようなコンテンツになってます。
本当に網羅的にいろいろと取り組みをされていらっしゃるというのがすでに分かっていますが、私もヤフー防災速報アプリを先ほどダウンロードして、
ありがとうございます、
くまなく見てたら、もう本当に何時間も時間を費やせるくらいいろんな情報が入ってて
そうなんです。
ちょっとこの後一曲お聞きいただいて、そのアプリの話聞いてもいいですか。
わかりました。
このヤフー防災速報アプリ、これアプリ入れてなくてもいろいろなところで情報を取れるって思ってたから、アプリダウンロードしてなかったんですけど、安田さんに会う前にダウンロードしたら、なぜ今までしてなかったのかっていうくらい本当に防災に関する知識、速報、あと過去にこう日本のこう歴史にずっとこうどんな防災があって、今日は何があった日なのかとか、写真と歴史と詰まってたり、もう今30分ぐらいずっとこのアプリ見てたんですけど そう、情報を自分に入れるということが安心感だったり、うんうん、あ、深く知れたなっていう、うんうん、いい気持ちっていうところにつながるっていう体験はちょっと初めてしたので、はいはい、今、はい、感動しました。
ありがとうございます。
このアプリやっぱり多くの方がもう使われてるんですかね。
そうなんです。累計のダウンロード数でいうと7000万ダウンロードになっていて、うん、多くの方に利用していただいているものになってます。
はい。具体的に、まあ、いろんな人によってねこの部分をよく使うとか使い方が違うかもしれないですけど、はい、一般的にはどのように活用するのがおすすめですか。
メインで使ってらっしゃるのは緊急地震速報であったりとか、うん、大雨津波などのこう災害情報っていうのがメインです、うん、プッシュ通知で届きますのでアプリを閉じていても何か災害があった時にはお知らせさせていただいているようなそういうアプリケーションになってまして、それがまあメインのコンテンツになってます。
これさえ登録してれば網羅的に絶対に情報を落とさずに情報が取れるのだっていう安心感ってすごいものがあります、ね。
はい、ありがとうございます、はい、土砂災害河川洪水情報であったりとか、うん、熱中症情報とか、うん、あの火山の情報、あとは自然災害ではなくなりますけど J アラートですね、あのミサイルの情報であったりとかっていうのも出させていただいてますんで、うん、合計10以上のこう様々な情報が一つのアプリケーションで届くという感じになってます。
遠くに住んでる親戚とか、
はいはい、
離れたところに住んでる自分のおじいちゃん、うん、おばあちゃんとか、なんかこう自分の地域だけじゃなくてこう全国のこういった様子が見られるといろんな人の顔が浮かんでくるっていう側面もあるのかなと思ってて。
その通りですね、うん、でアプリケーション上もそういった使い方を想定していまして、うん、全部で4箇所の情報が見れるんですね。まず自分の現在地を共有していればですけども、まず現在地のそういった災害関連の情報が届きます、うん、それ以外に3つ任意の場所を登録できるんですよ。なので、まあ、あの今の自宅、ご実家、もしくはあの勤務先とか、そういった形でこう使い分けができるので、離れた場所に住んでる親御さんとか家族の方がいても、こう状況が分かるというふうになってます。
例えば今私永田町の近くのスタジオにいるんですけど、地図を開くとここからもう避難場所リストみたいなものが地図でバーって一覧で見えたりとか、はいはい、ハザードマップとか、なんかこう焦った時にあたふたするっていうことにこのアプリがあったらならなさそうっていうような安心感が、はい、
そうですね、
ありますね、
はい、そう言っていただいて光栄です。
だからまあ自分がダウンロードすることはもちろんですけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃん近くの方にも必ずダウンロードしてもらって、はい、命を守ることにつなげていくっていう、こう防災ってこう自分だけがっていうよりもこうみんなで確認し合う、指差し確認し合うみたいなところが大事だったりもしますもんね、
はい、そう思います。
あとはこう自治体とのこういろいろな協定を結んでらっしゃるということで、
はい、
災害協定、
はい、
こういった取り決めっていうのは具体的にどんなことをしていくんですか。
は
い、
内容としては災害発生時って自治体のホームページにアクセスが集中するんですね、あの情報を取ろうとしていろんな方が。でところが自治体のサイトってそのウェブサービス用にね、あの運営されているものではないので、すぐこうダウンしちゃう、そういったものを防ぐための取り組みっていうのをやらせていただいたりとかですね、あと自治体の方が住民に知らせたい情報っていうのがあった時に、まあ災害発生しましたとか避難所開設しましたっていう情報などになりますけども、それをこう自治体のサイトだけじゃなくてヤフーのサービス上で通知できるっていうような取り組みになってます。で現状あの全国1700以上の自治体さんがあるんですけども、1616自治体と締結をさせていただいているので結構広く使っていただけている機能になってます。
安田さんもそのいろいろな災害があった時に LINE ヤフーとして陣頭指揮を取って動かれてると思うんですけど、やっぱりその現地に行かれることも多いんですか。
基本的にはしていないんですけども、能登半島地震においては現地に行くってことを結構やりましたね。
能登の時のいろんなプロジェクトも立ち上がってた印象がありました。
そうですね、はい、あの能登の被災地を支援する時に、我々がこうやっぱり東京からあの遠隔で見ている状況っていうんだと、かなりこう情報としては薄い、もしくは間違っているってものになってしまうと思うので、被災地にこううちの役員を連れてたりとかして、しっかりこう現地視察したりとかですとか、あとは定期的に自分はあの現地に通って現地のこうお困りごとであったりとか、そういったものに対して弊社ができることないかなっていうのを探しに行ったりはしました。
なんか災害があった時ってボランティアで行く人の数も必要だけど、こう逆に物資とか人が来すぎてしまって、はい、そこの整理が大変だみたいな情報もあったり、なんか離れてると心を寄せるだけでこう、はい、なんかもう分からない、つかめないっていうところがあったりするから、はい、そういった災害が起こった時の活動っていうのも本当にあの難しいというか、
はいはいはい、
ね、
そうですね、あ
の簡単にこう思い立っていくものでもないのかなとか、うん、
その通りですね。石川県の能登半島地震の時には長谷知事が今は来ないでくださいって言ってしまって、はい、
ありましたね。
でその後ちゃんと撤回してもう来れますよってもおっしゃってるんですけど、やっぱりその最初のインパクト強かったんで、行きたくても行けないんだって思ってらっしゃる方が多かったと思うんです、まあ、そういった状況もあるんですけど、一方であの 被災地に入って何かするっていうことが全てではないと個人的に思っていて、例えば弊社が募金のプラットフォームを提供したりしてるんですけど、離れていてもできることっていうのは多々あると思うので、そういったものを弊社がこう全国の力をより集めて最大化できるといいかなとは思ってます。
あと先ほど その自治体との災害協定っていう連携のお話ありましたけど、気象庁とも連携されているということで、これは大雨危険度通知、確かに本当にスコールみたいな大雨ね、特に夏は多いですけど、その大雨の危険度、大雨に危険度っていうのがあるんですね。
あ、そうなんです。最近はよくこうレベル5段階でよく表示されるんですけども、その危険度通知みたいなところをさせていただいてますし、あとは線状降水帯が発生するとか、そういうこともあったりしますので、気象庁からその注意喚起されるべき情報っていうのがあれば、弊社のこうサービス上で通知させて、より多くの人に届けるというようなことはやらせていただいてます。
こういったいろんな、危険の予測だったり情報って本当に一昔前よりも圧倒的に増えていて、その情報をある程度理解してた方が、こう自分の身も家族の身も守れるから、テレビとかこうスマホの通知にピコンって流れてきて、それで終わりじゃなくて、これって何なんだろうってちょっと一歩調べてみることがすごく大切なのかなって今日ハッとしました。
そうですね、あとは調べるってお手間をおかけするのも忍びないというか、我々もうちょっとできることあるような気がするので、じゃあ次こういう行動した方がいいんですよっていうところの促しまでいけると、我々としては、その笹川さんのような方たちをよりこう救うっていうアクションにつながるんじゃないかなとは思います。
本当に多岐にわたるサービスとかこう情報の発信をされていて、今週はバーッと聞かせていただいたんですけど、3月11日今年も近づいているということで、来週もですね、安田さんにお付き合いいただいて、また防災について一緒に考えていけたらなと思っております。来週もお付き合いお願いいたします。
よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は LINE ヤフー株式会社サステナビリティ推進 CBU CSR ユニット、災害支援推進マネージャーの安田武史さんをお迎えいたしました。安田さん、能登半島地震があってから1年ほど能登に週に何回か勤務されているということで、その具体的などんなご経験をされたかというお話、来週聞ければなと思います。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピックス、 This program was brought to you by デジタルフォルン。